本郷野球教室。
はい、本郷野球教室でございます。
よろしくお願いします。
はい、なんか急に暖かくなりましたね。
もう二十何度とかになってまして、
なってるよね、
つい最近までマイナス4で、
そうそうそうそう、
震え上がっていたのは何だったのかという感じです。
ついていけねー、
はい、
体がついていけねー、
ついていけませんね。
妙に眠いんだよ
なんかね、うん、あれじゃないの、花粉症の薬飲んで眠くなったとかそういうのではない。
あ、俺だってずっと飲んでるもん。
あ、じゃあ関係ないな。
あの、なんだっけ、アレロック。
アレロックね、あれものすごい眠くなんだよね、
う
ん、
あ、そうなの。
もう俺も飲んでるけど、あの 3日に1回ぐらいジンマシンが出るから。
あ、俺もあの皮膚の方で、うん、
あれは眠くなるよ。
あ、俺最近ずっと飲んでるから、
それはあるかもしんないね。
そうか、
そう、
そんなに眠くなるんだあれ、
う
ん、
で花粉症の人もやっぱり同じようなものを飲むらしいんで眠くなるらしい、
う
ん、
そうそうそう。でまあ、はい、あれですよ、前回ね、
はい、
前回だったかな、前々回か忘れたけど、まあ、球春到来みたいな、
ね、まあそういうことですよね。
キャンプも始まったしなんで、
はい、
やつらは、
そうそうそうそう、
大事なのは我々どうすっかですよ。
そうなんですよ、あんなやつらどうでもいいんですよ。
どうでもいいんだよ、
はい、もう我々が何をするかですよ。
そうなんですよ、
はい、
まあ暖かくなってきたしね、
はい、
我々のおっちゃんとしてもそろそろ体が動いてもいいだろうという感じじゃないですか。
そういう感じですよ。
さて今年我々、
はい、
中年プロ野球選手としては、はい、どういう1年にしたいのか。
そうなんだよね。まずさ、チームが発足したのっていつなんだっけ、東京フォーキャンプ。
我々2年前か3年前か、
2、3年前じゃない、
はい、
確実に年取っちゃってんだよ、
はい、
49歳だったのが53歳になってるみたいな、
うんうん、
そういうようなイメージ、
はい、
この年齢加齢との折り合いをつけるのか、加齢は全く考えない一郎的な発想でいくのかっていうことで、俺は加齢を考えずにいくよ。
なる、あ、さすがですね、
はいはい、
もちろん加齢でねパフォーマンスが下がるわけですよ。
そうですよ。
ところがやってると少しずつ上手くなってるじゃないですか。
そうなんですよ。
だから結果的にずっと同じままでいくんじゃないかと。
そうそう、現状維持を何とかすればいいのではないかということだよね。
加齢を無視して
そうそうそう、まあ、やるということなんですが、今年の一つの目標はですね、
うん、
まあ、打率が低いので、
う
ん、打率を上げるっていう方向に行くんですが、もう打開策はもう見えてるんですよ。
見えてますか。
もう見切ったね俺はね
出た
俺は
全てを理解した男。
もうできた
もうすでに打開した
上がった打率
打率見えてるわけだ。
もう見えてますよ。
そうですか、教えてよ。
左打ちにする
何もかも捨てて。
そう、俺は全てを捨てて左バッターになる。
なるほど、
はい、
いいでしょう。
これはね、いいでしょう。実は前の練習の時に試したんだが、高野さんが、
うん、マリオさん、マリオ
さん、左の方が自然だと
打ってるこのフォームが。
そうっていうか、まあ全体的にね、
うん、
パワーは右の方があるんだけど、うん、左の方が自然だということで、もうそれに決めました。
決めたんですね、
はい、でなんでかっていうと、
はい、
見えるんだよ球が。
あ、
だからよくわかんない、どっちの目で人間見てんだか知らないけど、うん、左の方がよく見える。
もうじゃあ
球がね、
完璧、もう左ですよ。
でも止まって見えてるもん、球が。
川上になっちゃった。
そうそう、川上鉄張る状態ですよ。
素晴らしい。
はい。
これね、僕も実はね、左打ちにしたことあるんですよ。
うんうんうん。
あのね、コツはね、
はい、
折れないことだね。
折れないこと。
うん。あの、なかなか当たらないぞっていうことがあるって、
うんうん、
やっぱり戻しちゃおうって思うわけ。
なるほどね。そうするともうどっちつかずの男になって終わる。
どっちつかずになっちゃう。
はい。
だからもう決めて、あと、あの左ピッチャーが出てきたら右で打とうとかさ、
うん、そういうことはせずね、
もう左でしか打たないと、
うん、
決めるのがまあ大事だと思います
。なるほどね、
いいですね。だけど
確かに左ピッチャーだと見にくいんだろう
ね、うん、なんかね、
多少はね、
やっぱものすごくこう遠く見えますよね、うん、左アウトボースが、ね、
まあそういうだよね、
うん、
まあでもいいですよ。
いいですね、
うん、
見えれば打てるから大体。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。それに気づいたんで、うん、まず左バッターになり打率を上げる、
うん、打率をどのくらい上げたいわけ。
だから前回っていうか、おそらく1割台しか打ってないのよ。
1割台、
うん、マジで、
うん、これを
2割3分ぐらい、山倉ぐらいにしたら
誰もわからないかな一 チーム分かってる人もいるか。
そうそうそう。
で江川とあのバッテリーを組んでたキャッチャーね。
そうそうそうそう、
あの意外性の男。
意外性の男っていうことは逆を返せば打てない男だからね。
そうそうそう、たまに打つと目立つというね。
そうそうそうそう、それでいこうかなっていう。
なるほど、
はい、
いいですね。
どうですか、
もうちょっと打ってもいいぞ。
まあね、あの意外と社長ってさ打つじゃん、固めるときは固めるよね。
ええー、まあね、
あのベースランニングが遅いだけで
ずっと
そうそうそう
ずっとそうなの。これ
そうなんだ、
うん、足遅いの。
足が遅いんだ、ね、
もともと遅いんですよ。
なるほどね、
パッと見すごく速く見える
んだ。あ、そうなんだ。で実際走らせたらなんだこれみたいな。
だから最初の試合で1番とか打たされるんだ。
いるよねそういう人ね。でもほんといる。あのもうすごい背が高くてさ、ロングヘアでサラサラしてる女の子がいてさ、
はい、
何でもできんだろうなと思ったら何にもできない人っているんだよね。っていうぐらい。
なんだよ何にもって。
そうそう、50メートル12秒とかさ、そういうなんか意味の分かんない人いるよね。
分かりました、まあはい、そういう意味ではアッキーは左打ちになって打率を上げると。
そうですそうです。
かる、ずっとじゃあ私ウォッチしてますよ。
いや今年は俺もう右打席入んないよ。
あ、
マジで
いいですね、
はい、
じゃあ練習も試合もそれでいってください。
これで打率ゼロだろうと俺は右にはもういかない。
はい、
はい、
いいです、
はい、さあ社長は。
俺はね、ホームランを打つ。
ホームランね。
ホームラン、
これは一世一代男の夢だな。
そうですよ、
うん、
しかも俺足遅いから、はい、ランニングホームランは無理なんだよ。
だからマジホームラン、
はい、
柵越え、
フェンス越える、
あるいはあの藪に入るみたいな。なんかよくあるんじゃ
ん。あとなんとなくみんなの納得でホームランねっていうやつね。
これいいんじゃないのっていうね。
ホームランですよ。
あの草野球場ってフェンスなくてさ、永久に転がっていく時あるじゃん。
あるですね。だ
それホームランだよね。
ホームランですよ。
それホームランです。
河川敷なんかとね、
うん、100% だってもう間に合わないからね。
そう、
はい、
ホームランを打つ。
いいですね。
できたらオーバーフェンス。
オーバーフェンスよね。
これはねあるかもしれないよ今年。
意外とさ、あのフォッケウルフで大飛球を打った人っているよね。意外とね、
いますよ、
ね、
いますいます。もちろん松下大先生とか、ま
あ師匠はまあ置いといて、う
ん、あとねもちろんマリオ高野。
そうですよね、うん、ものすごいのを打つから、まあ、そういう感じだよな。
だからねフライをまず打たなきゃダメっちゅうこと
です。そういうことなんですよ。
だからもうフライあのなんか今ね草野球界、まあ、プロも含めてですけど、うん、フライボールレボリューションとかっていう言葉があるんですよ。
もう叩きつける打球からまたフライボールに、
うん、フライを打てと、
はい、
昔はほらゴロを打てとか。
そうだありましたよね。
何が起きるか分かんないから、
ね、ゴロ一応打っとけみたいなね、
うん、
ありました。
なんか分かんないけど革命が起こったらしいよ。
なるほどね、うん、またパラダイムがシフトしちゃって
パラダイムがシフトしたわけですパラダイムがシフトして大革命なわけ。
なるほどね。
だからフライを打つ
時代のモーメンタムを読んでるね
そうだよ
もう何年経っても時代より10年早い男だよね。
そうだよ、
はい、
合わないよ絶対に。
なるほど。フライを打てば草野球の場合わりかしこう何かが起こるよね、
ま、ずフライはね
キャッチできない人が多いしさ。
多いし、うん、そうそうそう。ゴロはね練習できるんだよ。
そうなんだよね、うん、
だけどフライはなかなか難しいんですわ。
そうなんだよね、
うんうん、だからフライを打とう、
はい、
君も左でフライを打とう。
そうしましょう。わかりました。
ずっとほら、はい、左だから早いからさ。
そうだね、
うん、
わかりました。
はい、はい、ということで今年を我々をぜひ見といてください、
うん、はい。守備面ではどうですか。
守備ね、
はい、
守備は、肩が痛くないならないようにする。
そうなんだよね。俺肩が痛くて投げられなくて、で本当は左投げにしようかなって思ったんだけどさ
投げるのも
それだけは無理だよね。あれね、
なかなかね
左投げは無理だな。
女の子投げになっちゃう。
そうそうそうそうそう、かっこ悪いんだよね。
これはね痛くなるんだよ。だけどしょうがないんだよ。
なるね、
うん、なるの。でなんか先日の練習でもなんかやっぱ肩が痛いなと思ったの、
うん、
終わった後、うん、長いとこの肩が痛い期間が、
はいはいはい、
考えてみたら当たり前でさ、バッティングピッチャーでさ100球以上投げてて。
なるほどね。
考えてみたら
もうメジャーリーグだったら交代ですよ。
もう、はい、そうですよ、うん、引退だわ。
引退ですよ。
100球だぜ。
100球ね。まあでもキャッチャーなんて100球投げるわけだからな。
ピッチャーが100球投げれば
そうそう、キャッチャー
も100球、
まあ、大体100球ぐらい
ほぼ投げていると
ね。
ありますね。確かに。だからあれだな、普段はふわっと投げる。
そうだね。
肝心な時
にガッと投げるっていう、ね、それだよな。
まあ、ちょっとねあの肩周りの筋肉筋トレなどもやっておりますけども、それが、うん、まあ、すぐ効果が出るかどうかわからないけど。
そうなんだよね。一応さフライはスパスパ取れるようになったから
スパスパ、
うん、いいんだけどさ、届かねえんだよ、取った後のな。
投げろって言われるからな。
じゃあどう見ても投げられないなと思うもんね。
肩が痛いし、あそこまでね、
そうそうそうそう、
下から投げたらどうや、
ね、もうこう、こういったね、うん、山なりのがね、
すっごい山なり。まあいいけど、
うん、
アッキーはないの、守備の方で。
守備の方ではまあないね、あの守備の方がうまいもんね俺ね。
そうか、
うん、投げらんないだけで球は取れるの、
うん、
ただ前に出て取ったりはしないよ。待って取るけど、
俺のところに来たものを、
来たは取るけど、あのどんどん前に出ては取れない。
革命だな。
革命だよね。
革命が起きてるよ。
いや、いいんですよそれで。いや、それでトンネルするぐらいだったらいいじゃん、まあ、確実に補給した方が、
うん、だからね、そうなの、あのよくね、外野手はさ、内野手とのこう連携っていうんですか、
はいはい、
ボールを返すときにね、うん、取ったとか追いかけるとか、
はいはい、
内野手の連携とか言ってますけど、うん、我々には多分外野手同士の連携が必要なんです
よ。そうなんだよね。
だから球が、君は ここしか取らないぞという
人は、周
りの人がね、たくさん走ってあげるとか、
そうそうそうそう、
あと抜けた時も取ってすぐ内野手に返すの遠いから、
そうなん、
もう一回外野の人が真ん中に入ってたな、
そうそうそう、
外野みたいな。いや、それ大事だと思うわ。
でもね、取ってすぐ投げればさ、意外といいかもしれない。そうそうそ
う、あれだからね、草むらなんかでボールが止まって拾ったりするじゃないですか、抜かれて、
はいはい、
間抜かれて、うん、でね、横にもう一人来てくれてさ、うん、取ったらすぐひょいってその人にトスしてやな、
そしてビュッとね
投げると、うん、
とかね、
いう感じのね、
いいよね、
こう連携っていうんですか、
やりたいですよね、
まるでサッカーのような連携、はい、人もボールも動くサッカーみたいな、
ね、ワンタッチでこうね、
ワンタッチパス
だとね。
いいですね、
トラップしないでね、もう行くと。
そうですよ、ですよ、そうですよ、すぐですよ。
どうですか社長は、
何が
守備的には、
守備、まあ、だから肩の問題もあり、僕はやっぱりポジションがね、うん、もっといろいろやってみたいですね。
ああ、なるほどね。
あのピッチャー、ファースト、
キャッチャ
ー、キャッチャーはもうええ、
もういいか、
サード、まあ、やってもいいけど全然ね、うん、あのやりたいっていう人がいたら全然、
そうですよ、やっていただきたいと思いますけど。なるほどね。チーム的にはどうですかね。
チーム的にはね、過去何試合、20試合ぐらいしてますか、
うん、
トータルで、
うん、
2勝なんですよ。
2勝ね、
うん、やっぱ3勝目欲しいですよね。
両方いるよ俺、2勝した時。
あ、いる、ね、いるか、
うん、
まあ、3勝ぐらいしてんの
かな。守護神ってことがあるじゃん俺は。
あの時勝ったんだっけ、うん、河原の河川敷でやった時でしょ。
いや、河川敷も
あん時は負けたか、
うん、なんか勝ったのあったよね。むちゃくちゃ勝った時あったよ。
あったあった、うん、
あった、
うん、まあだからなんとかこのね、勝ちにこだわりたいって
ね。まあそうだよね。まあそうだよね。あ、あと超助っ人がいっぱい来た時もあった。
ああ、の若手がね。うん、そう、助っ人入る方。
そうだね。まあ勝ちにこだわりたいですね。
まあね。うん、勝利の美酒って
ですか。そうですよ。酔いしれたいですよ。
一回あれだな、試合の帰り飲みたいな。
飲みたいんだけど、あの遠いからさ、
車
になっちゃうんだよね。
あそこぐらいか。浜町、
浜町は
のグラウンドは
いいよね、
近いよね。
俺
じゃ電車で行けるよね。
俺は歩けますわ。
浜町の駅なのかどこの駅なのか。
浜町駅だ。
浜町駅か、うん、
か暴露町かな、
うん、あそこだったらね、
まあいいですよ、電車歩いていけます
か。あと上野か、
上野
恩賜公園にあるんですけど、
はいはい、そこちょろいでしょ、
飛んのが大変なんだよ。
なるほどね。
浜町もそうなのか分かんないけど、なんかあれだね、試合終わった後もしくは練習でもいいんですけど、
はい、
ビールとか飲みたい。
飲みたいですよね。
今年
浜町は花の舞っていうのはすぐそば
にありますか。最高ですね。ですただ問題は朝の時に
空いてないだろう。
8時9時に終わって、はい、さーった時にどこで飲むか。
ないよ人形町には
ねえか、あの辺。いや、もうだから
ジョナサンしかない。
そうそうそう、ジョナサン、うん、ファミレス飲みですよ。
そうだね、まあ、それでもいいですよ。
いいっすよね、ガンガン飲んでベロベロになるまで。
はい、
あ、今年の目標それかな。
まあそれもいいね、
うん、野球終わった後ベロベロに酔っ
払いたい。まあ花見と絡めるって言ってもあるしな。
ああ、なるほどね、うん、練習しやって花見ってもう社会人として終わってます。
ダメですけど、まあいいでしょう、
うん、いいな、なんか楽しくなってきそうだ。
はい、
ありました。ということで今年もそうやって、ね、目標は決まったんで、
はい、
ぜひこれ完遂するからね。
わかりました、やりましょう、
やりましょう。
はい、
はい、 じゃあそういうことでよろしくどうぞ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本郷野球教室。